建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの、今回はですねアドルフロースのミュラーテを取り上げて、レビューしていきたいと思いますね。で今日出演してもらうのは研究室の都築君と平野君ということで、じゃあ都築君から自己紹介をお願いします。
はい、南研究室修士2年の都築です。よろしくお願いします。
はい、
南研究室4年の平野圭斗です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。でね、今日はこのミュラーテ、実はこれ結構マニアックな、ある意味そのねプロっぽいといえばプロっぽい、その2に非常にこうにしかわからないとも言えるようなまあ、建築なんですけども、このミラーテに関しては2人ともどうですか、知ってましたか、まあ、あるいはアドルフロースっていうことでもいいんだけど、
はい、
どうですか、
はい、そうですね、僕はその、まあ、ミラーテアドルフロースとともに聞いてはいたんですけれども、今回やっぱりミラーテに対してこんなに勉強したっていうのはなかったです。
あ、そうですか。
はい、
平野君はどうですか。
そうですね、装飾は財布だって言葉で知ってました。
これ実はね、一昨年までその国士舘大学で先生をされていた伊藤哲夫先生が、まあ、第一の研究者だったんですよね。で伊藤先生がこのアドルフ・ロースの装飾と犯罪、まあ、装飾と罪悪とも言われてますけども、のこう翻訳をやられていて、アドルフ・ロースあるいはウィーンの建築の、まあ、研究をずっとされていたんですけども、このミラーテはですね、アドルフ・ロースによって設計された1930年にプラハに建った住宅ですよね、住宅ミラーテで、このアドルフ・ロースっていう建築家が、まあ、非常にこうある意味興味深いというかですね、面白い建築家です。この人は非常に不思議な建築家っていうか、このアドルフ・ロースに関してね、皆さんどのぐらい知ってますか。どうですか、知ってますか。
そうですね、最近は僕ちょっと卒業設計の方でモニュメントの方を勉強してるんですけど、そのモニュメントのところで何点か出てきたので、そういったところでは、はい、なんとなくですけど
見てみました。
はい、
そうですか。スー君どうですか。
僕、まあ、正直言ってしまうとそこまで知らなかったって、まあ、装飾と犯罪とかそのラウンプランっていうのは、まあ、そこもやっぱり聞いたことあるだけ程度で、やっぱりそれより深くっていうのは知らなかったっていうのが正直なところです。
そうね、これまあね、あんまりこうなんか見ないですよね、まあ、そんなに見ないっていうか、まあ、あんまりこうメインのそのメインストリームの建築家ではないので出てこないんですけども、実は例えば磯崎新さんなんかもアドルフ・ロースとかチャールズ・イームズっていうのは近代建築において非常に重要な役割を果たした建築家として取り上げてるんですよね。で、さっきも言ったように装飾は罪悪であると、装飾は犯罪であるという非常にこうショッキングな言葉を吐いて、で、まあ、主にこの人はこう新聞とかでそういうことをジャーナリスティックに書いてたんですよ。で、こうわざとね、わざとそのスキャンダラスなことを言って関心を引くっていうかね、それが話題になるようなことを言っていたんですよね。で、ロースはウィーンで活躍した建築家なんですけども、まあ、この人はですね、非常にこう気候変化が激しくて、まあ、60代で亡くなったんですけども、例えば途中で何かこうもう本当に犯罪者扱いをされたりとかね、実際この人自身がね、実際犯罪で捕まったりとかで、結局非常に異端の建築家だったから、まあ、大学でなんか教えたりなかなかできずに建築の私塾を開いてたんですよ、自分の建築学校、ロースの建築学校、まあ、そういうようなことをやりながら、一方でその近代建築においては非常にこう欠かすことのできない重要な建築を、まあ、作ってきたっていうような経緯があったんですよね。例えばそのシュタイナー邸とか、これも住宅なんですけども、それからロースハウスっていうものがこうウィーンに建っていまして、まあ、これはどちらかっていうとインテリアが重要なんですけども、アドルフ・ロースにおいて最も有名な考え方はラウムプランですよね。ラウムっていうのはそのルームから来てる、まあ、だからこれは直訳すると空間計画なんですけども、まあ、一言で言うと非常にこうなんていうか平面で表現できないような断面計画を重視した建築、ラウムプラン、もともとドイツ語ですけども、ラウムプランっていうふうな考え方を提唱したんですよね。で、まあ、簡単に一言で言ってしまうと、そのスキプラー的にね、さまざまなレベルの床があって、それが複雑に関係しているような建築なんですけども、ロースの場合はそれがですね、どちらかっていうと内側に折りたたまれて、視線が折りたたまれて、非常にこう濃密なインテリア空間を作り込んでいくっていうふうな設計になってるんですね。だから外観に関してはある意味その仮面として建築を作っていて、 非常にそっけない、そっけない外観、まあ、これが装飾は罪悪であるっていうような言葉に対応するんですけども、まあ、あたかも本当に病院であったりオフィスであったりするような極めてそっけない外観、抽象的でシンプルな外観をしているんだけども、中は非常に何かこうある意味装飾的な材料をこうふんだんに使って、例えばそのトラバーチンとかそのまあ木材もですね、非常に豪華な木材を使っていたりとかして、内部空間は非常に何かこう、まあ、ある意味あでやかな、あの艶やかな空間を作っていたりとかですね、でからあのレンガを使っていたりとか、それからそのカーペットや家具も含めて非常にゴージャスな空間を生み出しているんですよね。その内部と外部の対比っていうものが非常にこう劇的に行われていると。で、僕はあの住居はいかに可能かっていう本をあの東京大学出版から出してるんですけど、その中でもこのアドルフ・ロースについて言及してるんですけども、あのその劇的な対比っていうものがあの当時そのセンセーショナルなさまざまな議論を巻き起こしたし、まあ、一方でその建築の近代建築の在り方っていうものに多大な影響を与えたんですよね、っていうところでね、この、 あのミラーテ、まあ、このミラーテはですね、今この手元にですね、建築文化のアドルフ・ロース特集がありまして、これが建築文化の2002年の2月号なんですけども、この中にですね、まあ、ミラーテがかなり詳しくその紹介されているんですよね。これ当時 の、 あの慶応大学 の、 その後藤武史研究室が模型を作っていて、非常にこう分かりやすいんですけども、まあ、大体大雑把に言うと4層ぐらいかな、4階建てぐらいなんですけども、それがスキップフロアで分割されていて、メインホール、ダイニング的な、あ、ごめんなさい、リビング的なメインホールがあって、そこから少しずつ階段であの床を上がっていって、で、例えば婦人室があったり、ダイニングがあったり、それから客室、寝室があったりっていうようなことで、あの部屋が非常にこう細かく分割されていて、それが行き止まりのアルコーブであったり、あるいは通り抜けできるんだけども、途中段階の非常にこう不思議な小部屋であったりっていうような形で、あの複雑なあの空間が出来上がっているんですよね。まあ、プラハの小高い丘にその立っているその、まあ、アルフ・ロースが60歳の時にその竣工した1930年の建築なんですけども、まあ、このじゃあそのロース の、 あのミラーテについてですね、まあ、あまり資料がないんですけど、まずじゃあちょっと鈴木君の方から切りますが、
はい、
この建築に関するその感想はいかがですか。
そうですね、まあ、正直今回で結構勉強したっていうのはちょっとお恥ずかしながらあるんですけれども、これをやっぱり見ていて、そのさっき南先生もお話しされた通り、その外観っていうのがやっぱり感想で、かつまあちょっとまあ強固っていうか重々しい感じっていうのがちょっと伝わってくるんですけれども、そのいっぺん中に入るとその内部空間にすごいなんか素材とかすごいこだわっていたりしていて、そのこの柱多分三影石なんですかね、ちょっとわかんないですけど、そういうなんかその天井と の、 その漆喰なんと白漆喰なんですか、そういうまあ対比とかってすごい絶妙なバランスを持ってるなっていう感じもしますし、そのまあスキップフロアですね、その小さい部屋ごとにまあレベルを変えたりして、まあ空間の質をすごい豊かにしてるなっていうのが感じますね。はい、
そうだね。なんかこれ本当に一つの住宅なんだけども、すごく階段が多いっていうかね、小さな階段がいろんなところに埋め込まれていて、本当に少しずつなんかこういろんな多様なシークエンスが展開するみたいなことが、あのすごく行われてるんですよね。だからプランとしてプランニングとしてはなんか複雑に見えないんだけども複雑みたいなね、このなんか空間立体的な空間にした場合に図面で表現されないような細かいその小技がいっぱい効いてるんですよね。でこれ意外とね、その材料によって層に分けてるっていうか、そのトラバーチンっていうね、その石がその石が貼られて使われてるんですけども、いろんなところでその腰壁が立ち上がっていたり、そのなんだろう、人間のその腰とか目線のあたりでその素材を切り替えたりしてるので、まあ、それによってその断面方向のあるその気配、空間的な気配がそのいろいろとこう切り替わっていく、変化していくっていうようなことが、まあ、見て取れるんですよね。じゃあこれ平野君はどう思いました、この建築ね。
そうですね、僕はその装飾は罪悪だって言ってる割には装飾的なんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、ただその当時としてその1930年代ですか、その1930代の主流であるそのバロックとかアルヌーボーとかと比べるとシンプルなのかなっていうような印象はあります。
なるほど、はい、そうだね。まあね、なんかこう窓のなんていうかこう格子の何かこうデザインとか、 細かいところはいろいろと何かこう装飾的なところもあるし、何よりもこの素材そのものが装飾的なその表現になってるからね。だからこれはある意味ミースと同じで、プランニングとしては一見単純なんだけども、その素材そのものによって装飾を表現するみたいなところもちょっとあるんですよね。でここで結構有名なのはね、これ実は今手元にあるんだけど、ビアトリス・コロミーナのマスメディアとしての近代建築っていう本が鹿島出版から出ていて、まあ、この中でコルビジェの建築とそれから、ロースの建築っていうものが対比的に扱われていてね、要するにコルビジェの建築っていうのは外を眺める建築ですよ。水平連続窓から外を眺める。ところがロースの建築は例えば中に鏡が貼られていたり、あるいは内側にそのこう窓が作られたりしていて、視線が内側にどんどん反射して折り返していくっていうね、そういうふうな建築になってる。でそのことをこうコロミーナは非常にこう対比的に書いてるんですけども、このミラー展の中ですごく有名なのは、実はその中2階にある婦人の部屋なんですよね。婦人の部屋、婦人室って言われているところなんですけども、これが非常にこう重要な空間になっています。でこれ今鈴木君と平野君とそれから僕の手元にもあるんですけども、メインエントランスから上がっていって、そのなんだろう、リビングに当たるそのメインホールっていうのがあって、そこから中2階に上がったところにちょっとこうアルコール化された婦人室っていうのがあって、まあ、ここは非常にこう、まあ、ある意味精神分析学的にも面白いその空間になってるし、非常にこう有名な空間になってるんですよね。何かこう、メインホールからちょっと入り込んでるんだけども、でもメインホールとの関係性を持っていてね、それカーテンで仕切られていて、上から眺め下ろすこともできるし、でもそのなんだろう、ここに隠れ家のように閉じこもることもできると。窓のない部屋なんだけども、でもその何かこう外の外部に交通しているみたいなね、そういう何かこう非常に不思議な部屋にこうなっているんですよね。でこれ面白いのは、一番閉じられるべき寝室こそが実は一番開放的なんですよ。わかります？これね、寝室っていうのがその上階にあるんですけども、実はこれがあのファサードで見た場合には、この、寝室のところにベランダがついていて、寝室は実はこう窓があるんですよね。だから内部空間はほとんど窓がないのに、実は一番閉じられるべき寝室にその窓がこう一番開放的に作られていて、そこが外部とつながっているっていう風な、ある逆転した構造が生まれてるんですよね。まあそんな風なことがあるのかなっていうふうに思いますけども、まあいろんなところにね、例えばその外部空間にもなんかこうそのアルコブ的なそのね休憩スペースがあったりとか、内部空間から見てもそのちょっとその外に張り出したバルコニーがあったりとかっていうことで、その非常にこう微妙に凹凸をつけることによって内部と外部の関係をその再編集しているっていうようなところがあるんですよね。まあそんな感じがしますけども、まあこのロースっていうのはね、まあこの材料としてはですね、素材としてはインテリアにおいてはトラバーチンとかレンガとか、それからマホガニ、レモンウッド、デルフトタイルとか壁紙、その他、まあ、非常に多くのその素材が、締め切って使われているんですよね。でまあ実際そのロースっていうのは、図面では建築は作れないと、実際の現場でその図面に表現できないようなその空間をその、まあ、設計していくっていうかね、考えていくことが重要だっていうようなことを言っていて、確かにこの空間の質っていうのはなかなかその単純な平面図では表現できないような断面的な高さを持った空間になっているのかなっていうふうに思いますよね。まあ、ちょっとなんか何かが僕は言い足りないような気もするんですけど、これをね何かこう分析するっていうのはちょっと難しいんですけどね。
そうです
ね。なんか鈴木君は何か言えるかな？
なんかそのまあちょっとした気持ちなんですけれども、そのこういうようなそのまあ平面というか断面計画っていうのをそのこの時代に作ったっていうのがやっぱりすごいよなって思いますね。っていうのもそのやっぱり最初の頃はきっとそんなアドルフ・ロースはそんな評価されていなかったかもしれないんですけど、今になってすごいやっぱりこういうところがその空間的豊かさを持っていたりして、すごいやっぱこういうことをこの時代に考えたっていうことがすごい素晴らしいなって感じますね。
そうだね。平野君はどうですか？
そうですね、まあ、同じようなことなんですけど
なんかね、例えばねちょっと話がずれるんだけど、 写真論とかでね、写真についてのその研究とかで、その窓か鏡かっていう話があるんですよ。その要するにミラーかウィンドウか、ミラーはウィンドウっていう話ってあるんですよね。でこれっていうのは実はそのコルビジェとロースに対応するんですよ。でコルビジェはミラーなんですよね。で、はい、あごめんなさい、コルビジェはウィンドウ、コルビジェはウィンドウ、窓、窓から外を眺めると、うん、ところがロースはミラーなんですよ、鏡、鏡を見ると。でこれねすごく象徴的なのは、実はねこのなんだろう、これゴーギャンの絵とか飾ってるのかな、実は結構絵が飾られてるんですよ、この中に、この中に絵がすごく飾られてる。でこのミラー展の中に風景画とか人物画が飾られていて、この風景があたかもこの絵が窓のように見えるんですよね。要するにその壁に、漆喰のその真っ白な壁に装飾のないところにその絵が飾られているんだけども、それがそれぞれ世界の窓を構成しているようにも見えるし、何よりもこの不思議なのはこのメインホールとそれから婦人室をつなぐ窓、これがそのカーテンで仕切られているんだけども、なんていうのかな、こっちが外側に見えるんですね。そのメインホールが外側に見えて、この婦人室が部屋の中に見える。つまり外側に対して内側、内側に対して外側の関係っていうのが非常に複雑な構成になってるんですね、関係図として。だからこれね、他の部屋に関しても、例えばここにダイニングルームが載ってるんですけども、ダイニングルームにこれおそらくゴーギャンの絵だと思うんですけども、絵が飾られていて、まあ、これも本当に所狭しと壁一面に絵が飾られてるんですけども、これ自体もその歴史を貫通した、その歴史を遡ったある窓のようにも見えるんですよね、だからね、これは本当に精神分析学的な、ね、読みを誘うその建築だなと思いますよ。絵がさまざまなところに飾られていて、おそらくコルビジェの建築というのはあんまり絵を飾らないんですよ。コルビジェ自身が自分の、ね、絵を置いていたりとか、まあ、それだってその風景画じゃないですから、コルビジェの絵というのは基本的に抽象画ですから、風景を見るための窓として機能しているというふうなところが、まあ、コルビジェの場合は、ね、ちょっとこう関係が違うんですよね。まあ、そんな感じがしますね、徹底的なインテリアっていうか、徹底的な内側に閉じた中で自分だけ その局所的な世界を構成するっていうね、まあ、ある意味その女性的な空間と言えなくもないんですけども、まあ、そういうふうな気がしますね。アドルフ・ロース その翻訳は伊藤先生が出されてますので、ぜひ皆さんも読んでみたらいいかなと思うんですけどね。でまあ、ここにロースの本や特集の建築文化を見ると、例えばアメリカンバーとか、これウィーンに作られてますけども、ロースハウスとか、まあ、いくつか建築が載ってて、僕はこのロースハウスは行きましたね。これウィーンに立っているね、それこうカフェとかいろんなものが入っているところなんですけども、まあ、これもですね、まあ、外部 その建築の表現としては、まあ、そんなにこう特殊はないんですけども、中に入るとものすごい建築空間が広がっていて、まあ、鏡が張り込まれていたとかね、非常にゴージャスで、そのあでやかな建築空間が、内部空間、インテリア空間というものがこの中にこう展開されているんですよね。まあ、これなんだろ こう日本とか東洋とは異なった意味でのある種 その極楽浄土的な世界を、まあ、表現しているようにもこう見えるんですよね。まあ、そんな気がしますけども、まあ、ロースはね、なんかこう人物としてもすごく面白い、ものすごくやっぱり本人自身もいろんな、そのなんだろう、こう紆余曲折を経てね、結局なかなか建築を作れないとか、実際ほとんど建築の仕事がない時もあったし、まあ63歳まで生きたのかな、1870年生まれ、1933年に亡くなってますから63、4歳まで生きたんですけども、まあその割にはですね、そんなにたくさん建築作ってない、まあ住宅以外はそんなにたくさん作ってないですよ、っていう風なね、激しい人生を生きた人なんですけども、まあ、でもロースの弟子も結構いますよ、建築の弟子はね、私塾をやってたから、まあ、平野君もね、前田典貞さんも建築塾に行ってたことがあったんですけど、まあ、そういう風な感じで私塾をやってたんですよね、まあ、そんな気がしますけども、やっぱりね、人間の人生ってのは本当分からないよ、実際やってみないとね、建築だって建築家だってみんな分かんないもん、本当分かんない、まあ、その中で歴史的にはやっぱロースというのは非常にこう重要な人物にとしてね、位置づけられているというようなことなんですけど、
そうですね、はい、
どうですか、続く、
なんかその、まあ、アドルフ・ロースをまあ調べていて、ちょっと、まあ、これも伊藤先生 その SD 選手に載ってあるアドルフ・ロースからなんですけれども、そのどうやらその ロース自身そのウィーンの街を歩いていて、その街にある建物を見て、これはこうした方がいいとか、こうあした方がいいんじゃないかっていうようなことをその奥さんにすごい話していたみたいで、でまあそのロース自身のその建築作品ってその改築も結構やっぱり多くありまして、でやっぱそういうところが常にそういうところにアンテナを張っていたのかなっていう、なんかちょっとわかんないんですけども、なんかそういうところからもそのいろいろできてきてるのかなっていうふうも感じましたね。
でもよく考えたらかなり変わった人だよね。街歩いてて奥さんにさこうした方がいいとかっていうのはさ、
なんか
相当変わってるよ。
そうみたいです。しかもその奥さんはどうやら4番目の奥さんだったらしくて。
ああそうなの。
はい、
うん、なるほど。
ちょっとまあ変わってる方だなって本当に、うん、
そうだね。じゃあ平野君どう思いますか。
そうですね、まあ、なんかロースはそのスキャンダラスな言葉がすごい多く感じていました。なんかそういうのが、うん、なんか僕としてはかっこいいなという
かっこいいと思うのか。
はい、というふうに思いますけど、
やっぱり今はな、本当表現過剰の時代だから、なんか極端なこと言ったってあんまり目立たないしな。昔だったらそういうのが目立ったと思うんだけどさ、
はい、
ね、うん、まあなんかでも今の時代にその特徴的なある非常にこう効果的な表現っていうものをね、なんかこう出してほしいなっていうふうに思いますよね、うんうん、そうですね。まあね、これロースも本当にさ、こういうデザインレビューで取り上げなかったら本当になかなかね、普段あんまりこう建築のことをこう見ないしさ、うん、考えないしさ、だからこれは結構いいきっかけだと思いますよ、うん、意外とあのアドルフ・ロースのこの資料って意外とないんですよね、うんうん、だから本当にこういう本がね、あのまた改めて復刻されて出てくれたらすごくいいなっていうふうに思いますよね、うんうん、まあでもね、いろいろとその実際の修士設計とか卒業設計に参考になるところもあるからね、皆さんいろいろ見てほしいなと思いますよ、
はい、
うん、ロースはね、あのシカゴトリビューンのね、社屋のね、コンペアンがすごく有名です。これはあのアドルフ・ロースだけじゃなくて、あのワルト・グロピウスとかいろんな人が出したんですけども、ロースは非常にこうまた露悪的な、ね、作品をわざと出したんですよ、うん、シカゴトリビューンのね、あの新聞社屋の本社、巨大なそのドリス式円柱の柱がどんどん立ってるだけのそういう案を出したんですよ。
へ、
それがすごく有名で、で、まあ、結果的にはコンペだから負けたんですけど、でもそのコンペ案はすごく有名なんですよ。それを結構参考にしたのが熊健吾さんがあのドーリックとか、要するに一連 の, その古典主義的なね、建築をモチーフにしたあの建築作品を作ったのは、実はこのロースを結構参考にしているところもあったんですね。それからもう一つ面白いのはジョセフィン・ベーカー邸、ジョセフィン・ベーカー邸っていうのが今ね、はい、このマスメディアとしての近代建築にあるんだけど、これはこのジョセフィン・ベーカーっていうこのダンサー、
はい、
このダンサーのための家っていうのを作ったんですよ。うん、でこれは計画案で終わったんだけど、すごく面白くて、この人だけのためのプールがあるんですよ、この中に。で要するにこれ面白いのは、そのプールを上からロースが眺めると、ジョセフィン・ベーカーが泳いでるの、結構すごいこう危ないっていうか、エロティックなあるその欲望っていうか妄想を建築化したんですよ。しかもこれがストライプ状のなんか外観ですごく不思議な建築でね、このジョセフィン・ベーカーって、ジョセフィン・ベーカーってあれなんですよね、そのコルビュジエとも関係あったんですよ、
うん、
でなんかこうジョセフィン・ベーカーがその泳ぐため の, その最も親密な空間としての 水泳プール、
はい、
観音的空間の半径っていうのをこの本なんか書いてるんですけど、要するに視線がどんどん内側に向いていくっていうかね、それも究極じゃん、だってその人のためのさ、
はい、
プールを作るっていう、ね、ちょっとこのね、マスメディアの近代建築面白いから、ここだけ読むとね、だから建築の方はもう少し込み入ってると、これはジョセフィン・ベーカー邸のプールのことを言ってるんですけども、水泳プールは上部からトップライトに照らされているので、プールの内部から見れば周りは反射鏡のようであり、水泳者からは通路に立っている訪問者は見にくい。この視覚は桟敷席の一望監視的な視覚 とは対極を成しているだろう。むしろ主体と客体が単純に交換できない覗き穴の視覚に対応しているのだと、ね、でというのも、ちょっと間が飛びますが、窓のフレーミングによって下半身が切り取られた鑑賞者のおぼろげで非身体化されたまなざしの上に、窓が反射した自分の滑らかな身体がフレームされながら重なれているのを水泳者は見るかもしれないからであると。それゆえ彼女は自分が他者に見られているところを見るわけだ。摂取者というのを覗き見するということね、の眼差しの上に重ね合わされる、ナルシスティックな眼差し、 こうしたエロティックな視線の重なりの中で彼女は浮遊し、プールに向いた4つの窓のそれぞれにその様子が描き込まれていることになるとなろう。それぞれの窓はたとえ誰も覗き込んでいなくても両側から窓なしを形成しているのであると。これ非常に盗作的な精神分析学的なね、ある視線の関係学が生まれてるんですよ。つまりジョセイン・ベイカーがこのプールで泳いでると、でそのプールを上から何人か見てると、その見てる人自身をまたジョセイン・ベイカーが自分が眺めるっていうね、眺められてる自分を眺めるみたいなね、そういう不思議な関係性が生まれてるんですよね。これなんかね、君らちょっとこのジョセイン・ベイカー宛てね、見てみるといいかもしれないよ、
はい、
面白いんですよこれ。まあそういうふうなこう関係がありますね。まあじゃあ大体こんなもんかなと思うけどさ、
はい、
スー君どうなんですか、まあ、ラジオ担当 の、ね、そのリーダーとしては大体こんなもんでいいんですか。
はい大丈夫です、
うん、大丈夫ですかね、
はい、
これなんかあのデザインレビューもさ、もう大体回数的には15回ぐらいは多分やってんのかな。
今年ですか、
うん、建築デザインレビューも120銭のさ、
120銭で言うと4月からなん
で、4月からね、もう15回ぐらいやってんじゃないの。14回目ぐらいやってる
よね。そうですね、はい、
うん、そうだよね、
はい、
結構ねあのデザインレビューとは別にその建築ラジオドラマもね、
はい、
やって結構あれもあの聞いてくださってる皆さんに評判が良かったんですけども、はい、このラジオドラマもね、あの美濃井研究室建築120銭っていうリストが、まあ、あの僕らの研究室にありまして、そのリストをもとに20世紀の建築を順を追っていろいろとレビューしてるんですけども、まあ、アドルフ・ロースのねこのミラー邸は、1930年ということで、あのちょうど20世紀のまあ初頭に当たるんですけども、実はこれ面白いのはコルビジュのサボアテと全く一緒なんですよ、時代が。
そうです、ね、
サボアテが1931年だから、はい、だからサボアテができてる一方でミラー邸が同時にできたっていうことは、これは非常に対比的な関係なんですよ。両方とも住宅というビルディングタイプ、ね、でヨーロッパにできたと、まあ、片方はプラハでもう一つはパリで、建築家としてのそのなんていうかこうあのキャリアとしては大体同じぐらいですよ、ね、コルビジェとそのロースっていうのは、ちょうど同じぐらいの時期にこの建築家が出来上がって、一方は非常に内的な閉鎖的なその内に閉じた視線で、もう一方は非常に開放的な水平連続窓を持った非常に抽象的なその近代建築、これ非常にねシンボリックな形で時代の中に生み出された住宅建築なんですよね、うん、その後のその流れっていうことを考えてもね、でもね人間的にはねロースというのは非常にこう興味深いです。非常に面白い、面白いしさ、まあ、こういう人っていうのはちょっとなんかこうある分で憎めないなっていう、ね、感じがありますけどね、まあなんかこう人間の文化っていうのはさ、異物を構成するっていうか、なんていうかこう突然変異みたいなところがあるんですよね。突然変異みたいなところ、突然何かこう変なものが生まれてくるっていうか、シュルレアリズムっていうのはそうですよね。シュルレアリズムは1924年ですけどね、アンドリュー・ブルトンのシュルレアリズム宣言は、シュルレアリズムっていうのはなんかあれ、あのマルドロールの歌っていうね、本が元になってるんですけども、ロートレアモンが書いたんですけどね、何かこう突然異物が突然変異のように生まれるっていうのがある文化の頭なとして出てくるんですよ。全部そうですよ。キュビズムだってそうだし、あの印象派だってそうだし、建築だってそうですよ。異物として近代建築が生まれたんですよ。近代建築って基本的に異端だから、だからそのロースって異端者なんですよね、全部ね文化っていうのは基本的にトリックスターって言われるんですけどね、昔の文化人類学でよく出てくるんですけど、トリックスターとしてのあるアーティストであったり表現者っていうものが、その当時とは全く異なった異端としての表現を生み出すということが、あの文化を切り開くんですよ。だから当時においては大体なんかこう批判されるんですよね。批判されます。例えばそのマネだってモネだってみんなそうだし、あの、まあ、特にその美術においてはそういうことが多いですけど、まあ、建築だってそうだと思いますよ、だから君らもねなんか卒業設計とか主設計もねなんか小さくまとまらずにさ、すごい変なもの作ってみたらいいと思うよ本当、そう思うもん。それが新しい価値観を切り開くんだもん本当に、そう思うよ。いや僕本当さ、まあ、正直ね、
はい、
自分がいろんなことをねささやかにやってて、ね、こんなことやってもいいのかなと思うこと時々あるんですよ、こうやったらまたねまたごちゃごちゃ言う人間が出てきたりとか、はい、なんかこう誤解されたりとかね、批判されたりとか嫌だなと思うことあるんだけど、もうそんなこといろいろ考えてもね、いろいろね気にしててもしゃあないと、ね、思ってこうやるんですよ、
はい、
いや、あの、例えばね、鈴木亮次さんってね、建築家の鈴木亮次さん、なんか映画撮るとかすごい面白いことをやってる。僕、鈴木亮次さんは本当に建築家としてリスペクトしてますけど、なんか僕もね、トラバースの中で小説書いて、まあ、ラジオドラマやるでしょ、
はい、
こんなことやっていいのかなって思うわけですよまあ幸いなことにしてさ、ラジオドラマあれね、聞いてる人が面白いって言ってくれたからよかったけど、まあなんかお前ちゃんと建築やってんのかと思われるのか、思われないかなとかね、思うことあるんですよ。でもね、なんかね、やれることやっといた方がいいと思うね。うん、昔原博先生がさ、はい、すごいなんかこうね、 SD 選手、 SD のね、 SD っていう雑誌ですごい羽目を外したことやって、すごいいろんな人に怒られたって言ってたけど、うん、まあね、ちょっとぐらい怒られるぐらいのことをね、やっても僕いいと思ってますよ。うん、本当に僕だっていろんな人間に怒られてきたし、うん、なんかこう設計でも、なんか卒業設計でも出資設計でも、なんか本当にこういうことを成立するのかなとかね、これありうるのかなと思うようなことを出してみるっていうね。例えばフランク・ロイド・ライトのジョンソン・アックソン社だってそうだったと思うよ、最初は。こんな建築なんか本当にあるのかなと思われたからこそね、いろいろ目をつけられてたわけでしょ、と思いますけどね。やれるときにね、やれることをやっとかないとね、人間の人生ってね、どうなるか分かんないもん、本当。いや、だんだんこうまたさ、いつも、ね、脱線するんだけどさまあ君らは若いからね、死のことは考えないと思います。でも僕は考えるよ。僕はやっぱり別に、なんか、今はその死ぬ予定は全くないですけど、長生きしたいと思ってますけどね。だけどやっぱり君らよりはその年齢が離れてますから、死のことは考えます。僕よりもっと年齢がいってる人はもっと考えてるもん。まあ、例えばね、いや僕は自分のここから あのイマジネーションっていうかね、想像で言いますけど、まあ、60歳過ぎてる人はみんな死を考えてるんじゃないかな。明日死ぬかもしれないっていう意識はちょっとあると思いますよ。いや僕はやっぱ考えるもん、自分の今の年齢だったら。まあ、君らは考えないと思うよ別に。まあ、考えなくてもいいんじゃないかなと思いますけどね。そうするとね、今やれることをやっとかないと、やれることやっといた方がいいと思うわ。で、建築の学生っていうのは、まあ、僕はいいと思ってるんですよ。おおむねね、やりたいことをやるときにやってるって感じはおおむねあると思うんですよ。まあ、平野君も鈴木君もいろんなところに旅行に行ったりとかさ、やることやってる感じはちょっとありますけどね。それはなんかやっといた方がいいなと思うね。わからないもん。だって本当に僕の同級生は結構亡くなった人いますよ。僕の人も結構います。僕中学高校の同級生も何人かいますし、何よりもその建築ラジオのね、初代コアメンバーだった山田浩二さんは、3年ぐらい前に亡くなりましたからね、不慮の事故で。だから本当人間って分かんないんですよ。本当分かんない。予期せぬことは起こる。それはもう、君らだって絶対起こるよ。それは起こる。いろんな意味でね、はい、いい意味でも悪い意味でも起こる。人間の人生っていうのはね、偶発的に構成されるからね、予期せぬことが起こることによって何かこう進んでいくみたいなところがあるんですよね。まあ、それをその芸術の分野ではチャンスオペレーションっていうふうに言うわけなんですけども、何かこうチャンスオペレーションをその設計の手法にしたりしてる人もいるしね。まあ、主としては音楽の領域ので多いんですけどもね。まあ、こればっかりはな、ちょっと何とも言えないんだけどさ、何とも言えないんだけど、あれ巡り合わせだからな、確率と巡り合わせと偶然とその、
そうです
、様々なもの、はい、その産物だからさ、ね、どうでしょうかね、鈴木君どう思いますか
いやー難しいなーって、なんか
そう、
なんかそういうのに巡り合わせるっていうのも、そのやっぱり数字で考えてしまうと、まあ、どんだけ低いのかなっていうのも、まあ、表せないってところもあると思うんですけど、どんな感じなのかなっていう思ったりして、難しいのかなって、
分からないね、
はい、ただ可能性はそのあるのかなとも思いますね、反面。
まあな、
はい、
それはあるだろう。まあこれ平野君どう思います？
そうですね、まあ、全然 寿命というかその余命っていうのは全然わからないし、全然長いものだと思ってる若者世代にとっては、全然その死については全然何ですかね、考えないとも思うんですけど、ただその死と向き合うってことは重要じゃないかなっていうふうには思ってます。
うん、はい、まあ、特に平野君の場合は卒業設計でさ、まあ、ある意味そういうふうなテーマと非常にこう関連の深いことをねやろうとしていて、まあ、東日本大震災でいろんな方々が亡くなったっていうのは本当にこう、まあ、死と向き合うその大きな何かこう契機に なったとは思うんですよね。うん、まあ、死って言うとちょっとここ話が大きくなってしまうんですけども、うん、何かそういう、偶発的なあるアクシデントとか出来事とかそういうようなことってやっぱり人間ってあるからね、うん、あるよ絶対、絶対あるもん。それはなんかこう起こるわけですよね。うん、まあ、それが物事がその万物が流転して生きていることの証だっていうふうにこう言えるし、わからないよ本当ね。ジャック・モノの偶然と必然っていう本があってさ、これすごくいい本なんですよ。これはなんか僕皆さんにもお勧めしたいけどね。で、偶然と必然ってどう決まるかってこれ難しいんですよ。要するにさ、例えばその分子と分子とか、あの電子と電子がこうぶつかるとかね、そういうこうある意味その天文学的な確率みたいな話からね、物事って始まるっていうかね、要するにさ、その因果論とか決定論の話で言うとね、全ては予測できるはずなんですよ。例えば A という力で押したら A という力で物が動くっていうようなことが分かっていれば、全てその力学的に予測できるとか、物事が全部分かるっていうかね、宿命論ってそういうことですよね。全て読めるっていうか、でもそうなんないんですよ。なんないのは なぜかっていうと、その偶然とかね、ある非常にこう偶発的な出来事によって物事がその進められていくから、だから予期せぬことが起こるんですね。でも予期できることもある。だからその予測できることと予測不可能なことの狭間の中で人間って生きていて、建築っていうのは基本的に予測の科学なんですね、ある意味。全部分かるという前提の上で建築を作るから、そうじゃなかったら計画できない、設計図も書けないし。だけども例えばジャズのフリーセッションのようにその場で決まるっていう偶発的なこともあるし、人間の人生も 両側面あるんですよね。その場で偶然決まるとね、あるよそういうことって。たまたまその人の隣にいたから何かがうまくいったとかね、そういうことってあるよ。誰かね、だからね、みんなもね、なるべくね、これだと思う人のそばにいた方がいいよ本当にその方がいいんだよ。これ僕原先生に言われたもん。原先生、原博先生が建築家になるには建築家のそばにいないといけないとかね、言ってたよ。そばにいて学ぶっていうのはそういう意味合いがあるんですよね。だからなんかこう何かこうそういうふうなあるなんていうか、近傍にいるっていうかね、近傍ってネイバーフットなんですけど、数学的な近傍にいるって、近傍にいるって重要ですよね。僕本当原博に影響を受けたからさ、すごい原博的な概念がつい出ちゃうんだけど、まあ、近傍は別に原博の概念じゃないけど、近傍にいるっていうのは重要なんですよね。近傍っていうのはその要するに都市学的と近隣住区みたいな感じになりますけど、ある何かこうそばにいるっていう、なんとなく近くにいるとかね、それは結構大事ですね。ある地盤の中にいるとかね、それがなんかこう文化圏を形成したりすることがあるから、っていうふうに思いますよ。そういうのって伝播するからね、伝播するんですよ、物事の考え方とか思考とか、あれ成り立ちとか、なんか全然話が全然違うところに行ってしまったんだけどさこれラジオ聞いてる皆さんはこれね、ちゃんと聞いてくれるかなもしかしたらあまり脱線しすぎて怒られるかもしれませんが
大丈夫です、大丈夫だと思います
というふうな気がしますけどね、
はい。
まあね、今日はね、11月7日ということで、まあ、実は結構年末が近くなってきました、
はい。
で2012年もね、もう本当に残るところあと2ヶ月弱ということで、
はい、
いよいよこう年末年始っていうようなことにこうなっていくわけなんですけども、
はい、
まあ、世間的にはね、特に建築の学生は卒業設計のお尻に火がついた頃だと思うし、
はい、
その修士設計あるいは修士論文をやる人たちもね、大体2月ぐらいに発表するところが大学は多いと思いますけども、
はい、
やっぱりそろそろ本腰入れていくっていうような形になると思うんですよね、
はい。
で僕らの研究室もね、みんな設計論文に結構頑張っているので、みんな頑張ってほしいなっていうふうに思いますし、
はい、
まあ、国士舘大学はね、実は来年から校舎が、建築学系の校舎が新校舎にこう移転して新しい教室と研究室になるので、
はい、
南研究室もそっちにこう引っ越しをするんですけども、 まあ、非常に今こう自由な空気の中で皆さん作業をやってるからね、まあ、これ自由を存分に生かして、まあ、面白いアイデアをこう出してほしいなと思いますよね。
はい、うん、
まあね、なんかそんな感じでいいのかね、どうなんだろう、つい君なんかどう、フォローしてよ。
僕ですか。
ラジオ担当者としてはどう。なんかじゃあラジオをさ聞いてる皆さんにさ、
はい、
なんかちょっとメッセージをさ、
メッセージ、
矢野君とね、つい君はなんかラジオ担当でもあるから、
はい、
言ってみましょうよ。まだその今年を振り返るには早いかもしれないけど、でもこれが配信される頃には
そうです、
年末年始になってるかもしれないから、はい、まあこう行く年来る年じゃないですか。今年を振り返りつつ、あるいは来年以降のね、はい、目標とかもちょっと言ってみるか。
そうですね、まあラジオ担当っていうことで、うん、まあちょっと、まあ、振り返らせていただきますと、うん、まあ今年はやっぱりメインだったのがやっぱラジオドラマが一番本当にメインだったかなって思いますね。で、もし、まあ、来年僕はまあ卒業しちゃって、まあ、国士舘大学にいないんですけれども、その、まあ、来年もその、まあ、トラバースが今年やったってことで、来年はその、まあ、違う研究室とかもにも派生して、その研究室の先生が書かれたまあ著書のまあラジオドラマとかがその覚醒、まあ、拡散していくと、よりラジオ建築系ラジオとして面白くなるのかなとは思います。
なるほどね、
はい、まあ、期待ですね。そのせっかく音楽も作っていただきましたし。
そうだね、中島さんにね、はい、音楽作ってもらったからね、中島幸正さん、はい、じゃあ平野君どうですか。
そうですね、そのトラバースで言えば、僕が出演して、うん、トラバースを読ませていただいたんですけど、うん、まあなんかその新しいことにチャレンジできたっていうのは、うん、すごく何ですか、ためになったなっていうふうには思います、うんうん、
そうだね。まあね、安藤忠雄さんがさ、
はい、
やっぱり挑戦者の精神を忘れずにってね言ってたんですよ、はい、まあ、それはね本当素朴な言い方だけど本当にその通りだと思うしね、まあ、なかなか難しいけどね、
はい、
チャレンジするっていうのは難しいですけど、うん、だけどまあ生きてる以上は生きてる証として新しいことをやるっていうその心が息はやっぱり結構大事かもしれないな、うん、どこまでできるか分かんないけどさ、はい、みんなそうだったと思うんだよね。その歴史を振り返ったらさ、うん、そのビートルズだってさ、アインシュタインだってみんなそうだったと思うんだよ最初は、うん、分からないところを手探りでやって、それがある何かムーブメントを起こしたっていうか、そういうことだったと思うんだよね、うん、どんな人だってそうだよ。未来派だってシュルレアリズムだって、うん、何かこう人を何かこうワクワクさせるような何かをね、今日はね、ちょっと長くなりましたけども、このぐらいで終了したいと思いますね。
はい。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。